さあさあさあさあさあボードゲームカフェ採用プレゼンツ木曜ゲーム会アフタートークステイチューン。はいどうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている木曜ゲーム会アフタートーク、司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野佳代と、
あなたの心の敗北トークンテチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用からお届けしております。はい、ということでお疲れ様です。
お疲れ様です。
本日の木曜ゲーム会9月29日302回目、302
お部屋番号みたい
ですね。部屋番号みたいですね。ちなみに僕の部屋番号は302です。
あ、なるほど。あ、これでもう宮野さんちがバレてしまったから、ね、プレゼントが届く、
はい、
ね、爆弾入りの
爆弾入りの、はい、というね、僕の部屋番号という切りのいい開催、はい、回数に、この特別な方々が来てくれてます。じゃあ我こそはという方からどうぞ。
はい、こんばんは。あなたのタイムキーパー社畜のなずなです。
わー、社長盛り、
情報が多い
社長盛り。
はい、あなたの心がわからない陽介です。
サイコパース、サイコパース。はい、はい、じゃあ今回はシャチモリタイプゲームタイムシャチモリタイムキーパーなずなさんと、サイコパスの陽介さんに来てくれてます。
ろくなゲストじゃない
ですか。厄介なゲストたちが
多くワードすぎますよね。でですね、今回はですね、ちょっと少なめで8名の方にお集まりいただきました。ありがとうございます。遊んだゲームがファーストラット、サンダーストーン、キャメルルート、あ、ちゃう、キャメルルート、
キャメルと、
そう、はい、キャメルって言ってまうねこれ。
おそう、うん、
モンスター12、アブルクセン、ダイスロードレース、ギャンブラーギャンブル、厄介なゲストたち、ザマインド、と、はい、
と宮野さんのデスクのやつ、
ああ、まあもうテスプというか、はい、なんかやっていただいたりしてました、
まあね、まだちゃんと出来上がってないかね、名前とかが、
は
い、
そうですね、
それず書いてない、
地下飛ば、
まあそんな感じで、事前にリクエストとしてファーストラットが上がってまして、
はい、
で今回ゲストの陽介さんにもやるって言ったらやる、うん、
やる、めっちゃやりたいんで、
うん、まあ、結構巷でね割と大人気のファーストラットなんで、うん、はい、やってみたい方が多かったということで回しまして、
はい、
で後から来た人たちと、まあ、なずなさんがサンダーストーン持ち込んできてくれたんで、
うん、
まあ、なんか前、どのタイミングでこれ話題になったんでしたっけ、
月曜の時にね、
月曜の時に話してましたっけ、
うん、そうそう、次あのカードゲーム会するっていう時に、う
ん、あ、なんかサンダーストーンはいかがだろうかと、
そうそうそうそう、
はい、
でテチロンさんやってないっていうし今日人少ないしと思って、
あ、なるほど、ありがとうございます、うん、はい、まあ、サンダーストーンやりましたよと、
はい、
でその後に僕の方のタク、まあ、ファーストラットはしばらくかかってたんで、
うん、
僕がついこの間のバネストさんからあの買わせていただいたキャメルートとモンスター12の方を遊びまして、その頃にはなんかファーストラットが終わっててバブルクセンが動いててダイスロードも動いてたと、でそのままギャンブラーギャンブル、ザマインドと流れていったんかな、あ、違うな、ザマインドの後ギャンブラーギャンブルか、どうなんだ、どっちなんだ、
ギャンブラーギャンブルが先ですね、
なるほど、
はい、
と流れていったって感じですね。
ですね。
で僕の方は、まあ、モンスター12の後にあの厄介なゲストたちを、
うん、
まあ、あのせっかく日本語版が出たので、
うん、
まあ、買い直しまして、
はい
はい、まあ、ずっとラジオ聞いてはる人はね、厄介なゲストたちあれ回してなかったっけってなるんですけど、
うん、
はい、あれ英語版のね和訳付きの方をやったんですけど、まあ、今回買い直し記念ということでもう一回出しまして、
はい、
あ、やっぱ遊びやすいですね、日本語になってるんで、
うん、
はい、英語版カードの名前が全部筆記体のおかげでめちゃくちゃ分からんっていうやつやったんですけど、日本語になったおかげですごい読みやすいってなって遊んでいただきましたら、まあ皆さん喜んでいただいたようで、陽介さんだけがなんか外れてましたね、思いっきり、
いやいやいや、2人外れて、私は容疑者から間違えてたっていうだけで、
根底から
違ってた、そうそう、根底から、いや2択までは絞ってましたよ、
まあでもなんか
2択までは
結局あれ自分の見落としのせいであれ間違ってたっていう、
うん、まあ、見落としもあったけど結局そう見落としなくても同じルート行ってました、
なるほど、
はい、あんまり関係なかった。
でもう一人の方はあのたまたまちょっと不幸な事故で二択やねんけど二択とも同じ場所やから絞れないってなってたっていう、 まあ、かわいそうな結果やったんですけど、
みんな容疑者までは分かってるんだ、
はい、まあそんなこんなで、ね、心が分からないとそういう
やっぱりそう
ですね、はい、ああなるほどな、じゃ犯罪心理が分からない、
まあ、出てきてるんかもしれないですね、
なるほどな、
はい、まあ、はい、とりあえずざっと先に言っちゃいましたけどこんなとこでしたね、
う
ん、
そうですね、
はい、
でファーストラットは陽介さんも遊んではるから、はい、どんな感じの感想やったのかなっていう、
うん、すごい面白かった、そう、スゴロクゲームにはなるんか、はい、そう、事前になんかグレートウェスタントレイルとか、うん、あの類の大豆を振らないスゴロクだよっていう話は聞いてたんですけど、
はい
はい、まさかあの可愛い見た目で一切隠し情報がないという
意味要素がなんとゼロっていうね、はい、
うん、
これ将棋やんっていう、
うん、完全公開なかなか渋い作りではありましたけど、うん、でもそのネズミが宇宙を目指すっていうシナリオとか、うん、そういう可愛らしさで若干ごまかされもしつつ楽しくギスギスするような、
ガチガチのギスギスなんですけど、終わるとみんな楽しかったって
言
ってるんです
よ、
ね、魔法にかかったみたいなゲー、ね、なんか不思議ですよね、あれね、
かなり上3人がすごい僅差で1点差ずつでっていう、
ね、
は
い、
そうですね、
80、81、82、
あれは皆さんはその同じ方向性で進んでたんですか、それとも違うルート
を通って1人はお金しかチーズしか集めないと、でもうチーズしか集めずに宇宙船一切作らないっていうルートをしてて、もう一方は、上の方で連続アクションを打つっていうルートで、高い目の部品を作るというルートでやって、
はいはい、
で私は宇宙船をまんべんなく作るボーナスを集めること をやってます
。宇宙船全部完成させると宇宙船が出来上がりボーナスが、
でその3人で上から82点、81点、80点で全然バラバラのルートでいけるのにっていう、
あのバランスはすごいですね、うん、しかもチーズだけ集めてるだけでそんなのある
の、ね、
不思議やなと思って、
いやこのルートでぶっちぎられたかなとも思ったんですけど、蓋開けてみたらそんなことも、
意外に伸びないっていう、うん、あれすごいですね、
いやいやすごいな、
あれ今回はヒーロー入れたんですか、
うん、
ヒーローなしで、
初見の人の時はヒーロー入れないんです
か、まあ、せやね、はい、あれヒーロー入れるともうちょっと差がつきそうな気はする、
まあかもしれません、ね、うん、
なんか、
うん、
まあ、でも皆さんでも結構やっぱ初見やったから、ああもっとこうしたらよかったかもみたいなのが出てましたよ、
はいはいはい、
結構無駄にしてる特殊能力とか無駄にしてるバックパックとかあったんでこのバックパック取ったのに1回のチーズ止まってないみたいな、そういったら別に取らんでよかったのではみたいな
取る以上はもうそっちルートで走るぐらいの、
うん、
あのゲームだから割と何でしょうね、最近のほらおぎょぎボードゲームのおもげで特徴でバランスよく上げないと勝てませんよっていうのがあるじゃないですか、まあ、そう言ってはないけどそうしないと、うん、そうした方が強いみたいな、あれ割と特化してもなんとかなるっていう、
うん、
ところがすごいですよね、
はい、
もうじゃあ俺ひたすらチーズ集めようみたいなとか、うん、
特化は推奨されてる感じかなというふうに感じましたけど、ね、うん、でもマップの都合上特化してたらどっかでこう、
あ、そうそうそう、
ど
ん詰まりがいびつになるんで、
じゃあここ行って違うの考えようかみたいな、
そ う, そ う, そ う, うまくそこをやりくりして特化したいとか勝つ感じはする、うん、よくできてるなと思って、
うん、はい、特化戦術大好きな宮野にとってはもう楽園みたいなゲームですね、
うん、
はい、まあそんなゲームがファーストだった。あれ裏面やってみたいんですよ、
ね、裏面やりたいですね、
ちょっとランダム配置になった時にどうなんやろっていう
まあね、あれでもだいぶ表面テストしてそうなんで、うん、なかなかね難しそうですが、
ね、で、サンダーストーンはまあ僕が遊んだんですけど、
うん、
どんなゲーム、まあ、基本ドミニオンライク
なゲーム
ですね、ただデッキのスタートの枚数が12枚スタートで6枚手札っていうタイプになってて、うんうん、で自分の番が来るたびに、まあ、冒険に出てモンスターぶちのめすのか、村に残ってなんか装備を整えるのかみたいな、新しいやつを雇うのかみたいなのをどっちかしてけよっていうゲームで、まあ、手持ちのカードにお金が書いてあるんで、村に残るんやったらそのお金の合計でお買い物しなさいっていう、まあ、ドミニオンですよね、やっていくんですけど、なんか僕手札に恵まれなくてずっとお金がなくてですね、終始でしょうがねえから、なんか村の入り口からいきなり立ってるラスボスみたいなやつがおったんですよ、 1枚目から
出が悪かったです
ね、カードの出が悪くて、しょうねえからこのラスボスをなんか知らんけど全力で叩くかみたいになって、
うん、
叩くとなんか知らんけど呪いみたいなカード2枚受け出されて、それのせいでなおさらお金が回ってこないっていう地獄を味わって、
緊密度が低すぎる、
そうひたすら金がない序盤をずっと過ごして全然デッキが強化されないっていう、
うん、
うん、状態だけど蓋開けて最終終わってみたら1点差で負けてたんで、うん、2番手やったんで、
まあ、結局モンスター倒すのが後なんですよ、
う
ん、
そう、あの結局まあ、あの金ない、武器ない、何にもない、何にモンスター殴るっていう、うん、なんかあの人間の数が多かったらその分攻撃力が上がるよ的なカードがあって、うんうん、それをいっぱい取って、それだけ安いんですよ、唯一僕のしょぼい金で買えるカードとかそればっかり取って、なんか人の数で殴るみたいなことやってたら、うん、なんか1点差までいきました、うん、だからあバランス取れてるんやなと思って、なんか序盤はほんま死んでましたけどね、あれ
ドミニオンの庭園みたいです
ね、なかなかなゲームでしたけど、うんうん、まあまあ面白かったですよあれ、うん、サンダーストーン、
なんかダンジョンから敵が出てくるんですよね、
もうなんかね、敵の山札みたいな、うん、あのそれ以外のもの一切出てこない、敵しか出ないみたいな、
あふれませんでしたっけ、
いや溢れそういうのではない、3 枚, 常に 3, 枚、
ね、3枚だけ出てきて、
別っっ
で松明とかの光の源、まあ、光源、
そうそうそう、光源がないと、
まあ、届くんだけど持ってなかったら真っ暗の中で戦うから補正入りますよみたいな、そうそうそうそう、攻撃力に補正入るよみたいな、
そう松明がいるみたいなイメージは確かあった、
でなんか戦士とかだと松明持ってないですけど、魔法使いはなんか魔法の光を灯すから、うん、光源一つあるよとかそういうなんかちゃんと雰囲気出てて、うん、おもろうと思って、
そうですね、
唯一ちょっとや初見でやって思ったのが、あのカードに数字が7箇所ぐらい書いてあるんですよ、うん、であのお金のマークは黄色、金色の金貨のマークなんですけど、うん、それ以外が全部似たようなアイコンで数字書いてるから、うん、どれがどれってなってどれが点数でどれがあの体力でどれがあの敵の経験値でか、うん、あのまあ、教えてもらったから分かるけど、これしばらくパッて見てなくてもう一回見直した時どれがどれってなって、うん、あれはまあ昔のゲームやなと思いましたねあの辺の分かりづらさが、
物理攻撃力とか魔法攻撃力とかがあるんでした、
あそうです、物理攻撃力と魔法攻撃力があって、敵の中にも魔法しか効かないとか、魔法が半減の上に物理は効かないとか、ふざけたやつがあって、あの一つ武器がダメとかね、なんかあって
刃物がダメで、そうそう、肉体でいかなんかんっていう、
そうそうそう、で僕が最初肉弾で行ってたんで、あのまた村の入り口にあの魔法攻撃のみってやつが出てきたんですよでしょうがないからない金使って頑張って魔法使いをひたすら買い集めて、うん、叩こうと思って準備できた途端にそいつを倒されて終わるっていう、うん、で1点差やったんで、
でも1点差で終わった、
まあ、1点差もね、あの、うん、僕ラス番やったんですよ、うん、僕の番が終わった時に山札からそのサンダーストーンの終了条件のアイテムがペロッと出てきて、うん、誰かが敵1人でも倒したらそれ取って終わりっていう条件なんですけど、まあ雑魚が横にいたわけですよ、うん、あっさり倒されて終わらされてうんってなって、
あのゲーム確かサンダーストーンが出てきたら終わりな、
サンダーストーン出てきて誰かが何かが倒されたら終わり、でサンダーストーンが3点ついてくるってボーナスがつくんで、まあそれで負けました、
そうサンダーストーンっていうゲームやのにサンダーストーンが最後にポロンって出てきて終わりなんですよ、
一応サンダーストーンを探して男
女に戻って最後に倒したなんかすごい敵だろうが雑魚だろうがそいつがサンダーストーンポロンって落としてくるからなんか知らんけど見つけたぞってなる、ちょっと想像したらだいぶシュールやなと思って、大体そもそもラスボスがイブラの入り口にいきなりいるのがもうちょっと面白かったですけど、
あれは私のシャッフルが悪かったけど、
で後で見たらやっぱりあいつ一番強いやつやんってなってそれを僕あの初期デッキ の, あの傭兵っていう、あの傭兵ちゃんは民兵か、一番弱い民兵を5枚並べて、さらにあの人間1人につきみんな攻撃力1増えるっていう、あいつ出してなんかもう力技で倒すっていう何すげえゲームやなと思って、倒れるんやそれでっていう
数の力、
一番弱いやつで数の力で倒す、
民兵で周り囲んで叩いた、
そうボコルっていう村の入り口やが邪魔って、
武器とか高価なもん持ってなくて角材みたいなもん持ってきて、嫌な見た目だね、
でも丸太最強ですから
ね、丸太みんな丸太持ったか、みんな丸太持ったか
なるほどね、
最強だって僕あの6コストで買えるショートソードがずっと買えなくて、あで 5コストで買えるフレームソードも買えなくて、
なるほど、
で3コストで買えるなんかそのみんなが強くなるやつしか買えないって、
マルタ、マルタ
呪文みたいな、
そうバフの丸太じゃなくて、
でまた6枚引いたらまたなんか4コストしかないなってなって、足りひんやんってなって、もうそんなばっかりやったんで、
でも買ったっていうか、
まあ買ったっていうか惜しいところ
だった、惜しいところだった、うん、
まあまあ
いいゲーム、
そう割と序盤は絶望してた、もう無理やんこのゲームと思って。
まああの時期本当に出た出来構築の一つですもんね、
ちゃんと独自色があって、うん、なんか優秀な方というか、
そうですね、まあドミニオンとはまた全然違う方向でっていう感じだね、
ただまあドミニオン知ってない人にルール説明するのめんどくさってなるので、
確かに、
そこだけがちょっと
まあ、一方はねその頃アセンションがみたいな感じで、アセンションはかなり独自色の方に、もうちょっと独自色に消えていったんで、
うん、
はい、で、キャメルートが、バネッソさんで出てた
キャメルート、
はい、これ確かペガサスシピールやったかな、
うん、ペガシピ
ハブ、
箱、
キャ
メルート、うん、箱、どこに置いてんねん、
はい、
ペガサスシピール、
キャメルートっていうゲームで、
全然パッケージキャメルートっぽ
く、なんていうかね、3人から6人ぐらいでできる30分ぐらいのカードゲーム
で、3人から6人ぐらいでできるね、
はい、で、やることがみんな商人になりまして、キャメロットにある居酒屋が2つあるんですよ、はい、その2つの居酒屋のどちらかに最初のラウンドの始め、ラウンドの始めというかゲームの始めにまずどっち行こうか決めましょうと、うん、でこう裏表になってるんでカードが、うん、じゃあ俺こっちってせーので出すと、ほんならだいたい陣営じゃないけど、あの白い酒場に行く人たちと黒い酒場に行く人たちは分かれますよと、はいはい、その後でなんか自分たちがあのアイテムカードをひたすら出していって、そのアイテムカードに数字が書いてあるんですね、うん、その数字の枚数分アイテムカードが揃った時に、うん、あのそれが売れたってことになる、であのお金が入ってくるんですけど、そのお金が点数なんですよ。ただこの時にあの別に自分だけでそのカードを、例えば7枚出さないといけないカードを7枚自分だけで出すわけじゃなくて、同じ酒場選んでる人たちの合計で7枚出たいんですよ。だから反協力みたいな感じでやっていくんですけど、それ並べていって、じゃあ7枚ちょうど誰かが7枚目のカード出しましたってなったら、じゃあそのカード全部裏向きにすると1金の絵が書いてあるんで、その1金のカードをあの7枚達成した人から時計回りに同じ酒場にいるやつらだけで分配するっていう、だから分かる人に言うと、あのお邪魔者の報酬配る時みたいな感じの、うん、感じで配ってって、もちろんその達成した人が一番得する配り方になるんでやって、場合によってはあのみんなが同じ酒場選んでると、例えば3枚で完成するカードがあったら、下手したらその自分も協力してるのに自分のところに報酬が回ってこないっていうこともあったりする状況の中で、あの自分の番が来るたびにアイテムカード出すか、もしくはそのアイテムカードを使うっていうのができるんですよ。使った場合はあの並ばないんですけど、代わりにあの酒場の向きを反対側にしたりとか、人の酒場のやつを反対側にしたりとか、あの人の持ってるカードを自分の持ってるアイテムカードと入れ替えたりとかして、あの全然相手が何て言ったらいいかな、だから白の酒場にいてはるところの持ってるアイテムカードを自分の黒の酒場のものと交換して奪い取って、その結果なんか白の酒場の合計アイテムの合計枚数が条件満たしたとか言って、じゃあ分配だとか言ってできたりとか、あの自分が例えば手元の自分の手元のカードが分配によってゼロになりましたってなった時に、次の自分の番でじゃあアイテムカード出して、じゃあ俺黒の酒場行くわみたいな感じでひっくり返してこの黒の方にちゃっかり紛れ込んだら、自分の前にカードがなくても誰かが酒場の中で条件満たすとみんなに分配入るんで美味しい目が見れるみたいな、そうやってこう抜け目なくお金稼いだ人が勝ちみたいな、なんかねちょっと斬新というかあんまり見ないタイプのゲームでしたね。陣営分かれるけどやたらこうくるくるくるくる陣営変わるし、うん、なんか不思議な感じで面白かったですよ。ただ直接攻撃とか普通にあるんで、まああの例えば自分の前にね6枚頑張ってちまちま貯めてたカードがたった1枚の人のカードとごっそり入れ替えられたりとかするんで、それに対してあの胸ぐらつかんで殴りかかない人たち同士だったら楽しめるゲームですね。
なんか再びその流行りなんですかね、また一周回って。
どうなんでしょうね。いや流行りかどうかしらこれしか知らん
けど。いやいや、ギャラクシーネコの場所とかもとか急に雑なものが来たなと思ったんで。
いやまあたまたまじゃないですかね。
まあまあ、ギャラクシー猫の星はあれは別に何の操作もないですけどね、うん、出たら変わるだけなんで、
出たら変わる、どうしようもない、あれはどうしようもない、
あれは完全に
キャメルウッドは、まあ、狙ってできるんだよ、やりたかったらそれができるっていう、
あれ意思な企画名ですからね、うん、
なんかでも面白かったですよキャメルウッド、はい、なんか地味におすすめ、
はい、
キャメルウッ
ド、ちょっと変わったカードゲーム
遊んでみたい、どこで買えるんですそれ、
あのバネストさんで買います。
バネストさん、はい、ゲームストア、バネストさん、
ゲームストアのバネスト、あの名古屋のね超老舗、
は
い、
そこで買えるのね、はい、じゃあ聞いた皆さん、
これ協賛とか言ってましたっけ、
ない
ないです、はいはい、僕たちはゲームストアバネストを応援してます、
コメントの方行きますか、
はい、コメント行きましょう、
だいぶ長いこと喋ってたけど、
けど、はい、りのりさんがタイムキーパーなずな、
はい
はい、タイムキーパーなずなさん来てくれてます、シャンさんこんばんは、
こんばんは、
こんばんは、マイさんなんかピンク、
なんかピンクですね、
なずなさんピンクです、
日朝感ありますね、
はいはい、シーナさんが、時間転移系魔法少女、
タイムキーパー、
ね、
魔法少女 ね、混じる見え混じる見え、シムさん、なんだ派手になってるわら、
今週だけですかね、
そうですね、まあ、今日は特別会です、はい、浅田さんからこんばんは、ピンクイ、
ピンクイ、
ピンクイ、
ピンクイ、椎名さん、土さん、コンティニコンありがとうございます、メシロさんこんばんは、
こんばんは、
はい、こんばんは、土さんこんばんは、一瞬タイトル違ってて気がつかなかった
そうですね、来るとこ間違えたかなって
、まあ、タイトルまあ、まあ、まあ、サムネイルが違う、
はい、
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 まあこんなと
こですね、いや、せっかくね、これはシャチモリタイムキーパーなの、そうですね、これに一切触れずに僕たち喋ってますから、ね、
そうです、
うん、あ
そうやね、
なんでこれちゃんと言った方がいいんですか、
言った方がいいんじゃない
の、なるほど、
ツイートご紹介の中でやればいいのでは、
うん、はい、じゃあゲーム会の話はこんなとこですかね、で、
なるほど、
はい、なかった、
結構飛ばした止めルートまで行った、
ああもうちょっと、もうちょっと行く、行くゲーム会の話、
行く、
なんか行くか
なるほど、
うん、
業界のゲストたちとか面白かったけど、大体言いたいことは言った。
あまあそうですね。うん、あの面白いゲームですよ。
取り残したこと
は。ホラボドさんの方を聞いていただいたら、めちゃくちゃ詳細に、あのいかに面白いかも語られてるんで、はい、
気になった方はそちら。
気になった方はそちらを聞いていただくと、どんなゲームかよくわかるかなと。
はい、あと
はあ、でもあの論理パズル系の推理ゲームの中では僕かなり好きな方ですね。うんうんうん、紙ペンゲームみたいにあの、うん、屋敷の図面とかにいろいろ書き込んでいくんで、
うん、
なんかあの別にクリプティッドが悪いとかじゃないんですけど、クリプティッドみたいに抽象的な探し方をする論理パズルじゃなくて、なんかその、
うん、雰囲気はたっぷり、
雰囲気がたっぷり出てるんで、殺人事件でその使用人から聞き込みしたりとかした結果を書いていくんで、うん、なんかあの人はああ言ってんのとか、あとは犯人がね嘘つくんですよこのゲーム、うん、面白いのが、
うん、
犯人のやつだけ、まあ犯人ってプレイヤーじゃないんですけど、
うん、
そいつだけなんかアリバイに関してだけ絶対嘘つくっていうルールになってるんで、
うん、
そこを見破れるとスルスルっと解けたりするから、うん、結構面白いなっていう、その仕組みが
洗練されたクルーみたいな感じ
だ、あ、そうですね、うん、あの準備が大変やけど、なんかすごいよくできたクルーみたいな、
う
ん、
まあ、クルーはちょっと古いからね、うん、古典ゲームで、まあ、よくできてはいらんですけど、
うん
うん、ごめん、クルーじゃないか、クルードか、
クルードですよ、
一応、うん、クルーって言うんやったっけ、確かクルーとクルード、うん、なんか同じ、
うんうん、
同じもの指してたよな、
クルード、
まあ余談で言うすけど、この間あのクルーありますかって聞いて、
ああ言われとったね、
そうそう、あであの僕最初クルードかなと思ったら、なんかクルーありますかって聞かれたから、うん、あ、じゃあザクルーですかって、あ、それですって言って、
うん、
あのザクルー出したら違いますって言われて、よくよく聞いたらクルードの方やって、
クルード
やったクルードごめんなさい、うちないんですよっていう話をして、
そう、あれ確かクルーとクルードでちょっとあれ揺れてるんですよね、表記が確か、クルーとも言ったはず、あれは、うん、
ザクルー出した時にポカンとしましたね
宇宙じゃない、
宇宙こっちではないんだ
と、殺人事件のやつです
けど、まあ、それはいいとして、まあ、そのシャチ森というのがまず社畜の森下なずなさんの略です
ね。カミカミやったけど今
シャチ森ですね。
はい、
あつ森みたいな感じですけど。
ツイート、
はい、ツイートいただいてたのまだ拾えてないでよかったです、
まだ拾えてないですね、
はい、じゃあ読ませていただきます、ピピタパンさんからです。木曜ゲーム会アフタートーク、改めまして、あ、ピピタパンさん失礼しました、はい、改めまして祝300回、タイムキーパーなずなは声に出して読みたやつですね、時間通りきっちり終わっててさすがだなって思いました、 でドラスレからガラスの少年がすぐに出るのはすごすぎます。関西歌う勢のガチっぷりを感じましたという
ふうにいただいております。その時にこのイラストを上げていただいてたんでしたっけ、
う
ん、
あれはイカさんの特殊能力ですけど
ね。そうですね、あんだけ
イカさんはよくあれだけすぐその歌が引き出せるなっていうの
は
い、うん、
打てば響くの
そう、パッて出てきますから、
ね、また気づいちゃう俺らもあれかもしれない。
でも常に頭の中でだからジュークボックスがかかってるんですよ、ね、昭和歌謡
あれ明らかにコメントで振られてたからそら拾わなんか
すぐ出てくるんで
ね。いうのと、あとですね、続きましての金さんがですね、木曜ゲーム会アフタートークで紹介されたゲームの一覧をノートにまとめて受けて
ありがとうございます、はい、
うん、
あれもご紹介して
そうですね。
なんかそのデータを渡したみたいな話が、
あ、そうですね、
まあ、だいぶ前にあのお渡ししますよっていう話してた DM が飛んできて、はいはいはい、くださいっていうか、じゃああげますって言って、ただし、うん、あのめっちゃ荒いデータなんで、うんうん、あのいろいろ間違ってるかもしれませんって言って、うんうん、断りだけ入れて、まあ、あの定はいっぱいいろいろ間違ってるんですけど、
うん、
あのタイトルがね、
ああ、そう、それはそう、
そうそう、まあそれはしょうがないっていうことで、うん、はい、
はい、それをまとめられた労力たるやと思うとすごいなと思いますが
すごい、まあでも結構価値あるデータかもしれないですね、う
ん、はい、
まあなんでまたあの年に1回ぐらいはちゃんと、
まあ、まあ、あと興味のある方ノートをね、金さんの方のノートを見ていただくと、
うん、
まあ、うちでどんなゲームが回ってんかなっていうのを、
木曜ゲーム会に限っての話
ですね。まあそうですよ、はいはい、
かつて、
うん、あとその時にちょっとあれこれタイトル違うんじゃないと思っても、まあご愛嬌ということで、
うんうん、あのこのノートにそう書いてましたという、
まあそうですね、うん、ノートに書いてるのそのまま書き写してるだけなんですよね、
うんうん、
書いてる時に勘違いしてるっていう、はい、
うん、
であともう一つツイートで感想いただいてます。金さんさんからです、
うん、
300回おめでとうございます。後半ではテチュロンさんの尾道旅行記も、プレプレやテチュロンさんのボドゲーサイレントリスナー話も出ましたと。で、各ボドゲカフェの他にはないだろうチョイスは聞いてみたい、
うん、
ということでした、
うん、そうですね。
であと、あ、金さんさんじゃなくて金さんで大丈夫ですと言っていただきました。
そうですね金さんでいいですよって書いてました。
ありがとうございます。見落としてました。
ほうほう、はい、金さん、
金さん、
金さんさん、
はい、
大ちゃんさんみたいなもんですね
、はい、
もうなかったでしたっけ。
私が見つけられてるのはこれぐらいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやすごいな、はい、ツイートキーパーでもありますね。
はい、ね、で、延長入るって大丈夫かな。
延長はですけど、まあしますけど大丈夫ですね。
入るは入りますね、はい、
三条馬さん、よろずや楽団さんが、昔はクルード今はクルードですねということで、それで混じってるんでしょうね、
うん、多分そうですね、表記が揺れちゃってますよね、
はい、イカさんがこのワードならこの歌と決まってるでしょうに今日たまたまあのチムさんがあの鼻歌歌ってるとかいう、あのマスクをしてるから鼻歌歌っててもバレにくいみたいな話をツイートしてたんで、まあ僕もあの歌ってることあるし、なんならあのたまにあの口から出てしまうみたいな、マスクしてるからいいことにっていう話で、なんかジャリンコチエの歌がどうのこうのとかいう話になった時に、突如イカさんが割り込んできてジャリンコチエ の歌詞を書いてたの面白いと思って、
ジャリンコチエは
即座にもう歌い出す、
変わらんな
ジャリンコチエ知らない。
いや多分聞いたらなんか
あってるかも、パッと出ないな、
うん、ジャリンコチエどんなやったっけと思って
もうチエちゃんの笑う歯が4本っていう歌詞があるんですけど、
ほ
うほうほう、あれチエちゃんって歯4本しかなかったっけと思って思わず画像探しに行ったんです
よ。あ、確かに。
ほんなら単に歯並びを表すのにこう、ね、雲の形でこう波線で4本ぐらいの大きさの歯に見えるだけで、歯並びしてるだけなんで4本じゃねえなと思ってちょっとびっくりしただけで、そんな歯抜けてたっけチエちゃんと思ってそのブラックな歌やったかなとかいろいろ考えたんですけど、
溶けちゃったとかではない
わけ
です
ね。ちゃうかった。まあ確かにあの漫画そうなんですけど、うんうん、割と暗い漫画なんですけど、ブラックユーマー聞きまくってる漫画なんで、今じゃ放送できないなっていう。
あの頃感
覚、あの頃のやつなんで、
ね。俺めちゃくちゃ覚えてるのはなんか猫のなんかたまたまが取れてる取れてないがめっちゃ話出てきた。
コテツと、ね、アントニオかな。
うん、なんかその話
アントニオの玉がなくなってたかな確か。な
んか結構その話ずっとしてるイメージがあったんですけど。その血統によってたまたま取られてどうのこうのみたいな。
なんかそうそう。
うん、
猫も喋るんでね。
そうそうそうそう。あれね、割と擬人化されてるやつらがなんかすごいちょっと怖いイメージで見てた気がしますね。はい。
ちょっと怖いですね。
はい、タイムキーパ
ー、はい、ね、ここでこんな話の中で、ね、
はい、たまたまの話、はい、
もっと陽介さんにたまの話を聞きたかったところです。
たま、ね、の話はない、え、なんかなんだっけ、なんか手術したとかそういうの
はないですね。になってしまうないですか、はい、そうですか、
両方あります。何の話帰ります。
はい、お疲れ様です。お気をつけて。
延長入りましたので、
ね、ありがとうございます、
はい、ん、謎のゲストで終わってしまいましたね、
はい、シムさんから、どんどんどどどどどんさーい
ありがとうございます。
で合ってる
知らない
だだだだだだだ、うん、分かんない、
それは分からん。
俺世代じゃないからね、そのうん、さすがにそんなに詳しくはないですよ。イカさんはエンディングをチョイスするところにセンスを感じましたって
言ったんですよね。たまたま、たまたま浮かんだんですよね。
おお、そっか。僕は昼間ね、なんかさっきいてはった陽介さんがいい人なことをね、幸いに僕の VTuber トークをひたすらぶつけまくるって言ってましたけど、
うん、ああ、はい、陽介さんは別に VTuber はあまり
多分別に興味は持ってないと思います。
なるほど、
はい、
それはそれはでしたね。
あ、でも陽介さんはあのなんかすごく守備範囲が広いというか、なんか何の球を放ってもすげえキャッチするんで、
あ、なるほど。
だからあのなんか、うん、あのなんやろ、本当に誰とでも喋れる人みたいな、はい、すげえ包容力を持ってる人なんで、はい、でそれで僕はなんかその曲だ、 VTuber の歌ってる曲の話とかしてました。どうでもいい話でした。
なんかすごい玉つながりでまだ引っ張るんかなと思って。
いや、玉の話は別に
全く玉の話はしてないですけど、ね、
してなかったかな、
うん、
はい、
うん、
まあこんなとこかな。ダイスロードレースはどうしてまたやったんですか。
ロケチロンさんが発掘したって言ってたから、
あ、なるほどね。
月曜日行方不明やったゲームが、
はいはいはい、出てきた。あの棚が増えたんですよね、
う
ん、
はいはいはい、
そうですね、棚増えたの
そうですね。
お店の休みの日に、うん、まあ、つくづく店のゲームがね、あの雑多に立ち並んでて、ちょっといい加減なんかこう駄菓子屋みたいなもんあれやけど、 いいんやけど、
うん、
ちょっとこうすっきりさせたいなと思って、
うん、
でもう棚置くとこないしなと思ってたら、よくよくこう見たら窓側の席に若干デッドスペースを見つけたんで、
うん、
これは棚が置けるのではとか考え出して、
うん、
いろいろ試行錯誤した結果、置けるってなったからホームセンターに買いに行って、
うん、
で、ホームセンターで 棚板と柱を買ったら、
うん、
もう穴開いてあるんですよ柱に、うん、わざもう最初から開けてくれてて、
うん、
棚板を差し込む溝も全部切ってくれてるやつがあって、
うん、
まあ、あなたはネジを差し込むだけでいいですよみたいなやつがあるんで、
はいはい、
木ネジも一緒に買って、でも持って帰るには重たいんで、
うん、
配送サービスお願いしたら、うん、なんかうちの北区、
はいはい
はい、大阪市北区だったら本日中にお届けできますみたいな、
うん、偉いサービスですね。
そうそう、しかもまあ 2時間かからずにも届きますよみたいな、
うんうんうん、
で今からだからそのお店の方に戻るんやったら間に合うみたいな、
うんうん、
あ、じゃあそれでって言ってお願いして、
うん、
で急いで店戻ってきて、
うん、
配送サービスが届いたらそれを組み立てて、で縦にいっぱい積み上がってるボドゲを全部こう綺麗に並べ直して、
うん、
窓側のところだけで軽ゲーから中ゲーぐらいまでのやつを完結させるようなレイアウトに並べたので、
うんうん、
まあ土日によく見かけてたボードゲーム棚の前にいろんな人がたむろして渋滞するという状況がちょっと窓側だけで要は完結するから解決するかなっていうのを今週末にちょっと見届けようかなと。
なるほど、
うん、
もう窓際の人はすぐそこからボードゲーム取れると。
一応ね、何取っていいかどうせ皆さん分からない方が多いんで、うちに来る人で、
うん、
まあ、ゲームの名前も見ても分かんないんでね、
うん、
まあ、でもある程度こっちにも置いとけばもうそこからとりあえず選んでいってっていう、
うんうん、
もちろんあれありますかとか言う人は言ってくるしっていうので、
うん
うん、
サイズありますかとかね。
そうですね、うん、先週そうでしたね、
うん、
先週か、先週やな、
まあ、先週です
ね、先週連休でしたよね、
はい、確か
ね、
連休の
先週の連休が結構大変でしたね、なんか、
うん、
あれサイズ言ってきた何曜日やったかな、
私たちいた時は
いた時ですね。
日曜日か。
日曜
か。日曜日の時に、まあ、窓側に来られてた、まあ、予約取って来られてた方々が、
うん、
あのいつの間にかサイズを出してきてて、
うん、
でこれがやりたいんで、うん、あの教えてくださいみたいな感じで言われて、
うんうん
うん、まあこれ説明じゃあ1時間ぐらいかかってゲームが多分あの初めてだと、まあ、2時間3時間ぐらいはかかりますよ、
うん、
それでもいいですとか言うから、
うん、
あじゃあ結構ゲームしてる人なんかなと思って頑張って並べてなんやかんやしてでやっぱり1時間ぐらいかけて丁寧に説明してる最中でよくよく話を聞いたら全然ゲームしたことなくて、
お
うん、あの軽ゲーどころ なんか全くゲームしてないけどなんかこのサイズがなんかかっこいいからやってみたいみたいな、
その動機は大事、ね、
その動機は大事なんですけど、うん、全くしたことないからだいぶ丁寧に説明せなあかんなみたいな話で、うん、だいぶ頑張って丁寧に説明してるうちに次のオーダーのタイミングが来てしまって、
そうですね、
それもしかも全部のテーブルのオーダー聞かなあかんかったんで、
そうですね、
で挙句にサイズの準備と説明のおかげで前のオーダーの時の片付けが全然片付いてないままの、うん、シンクの中に洗い物が溜まってるっていうでうちのコップの数とかは そんなにたくさんあるわけじゃないんで、あ大体はそのワンサイクル洗って次の分用意しとくんですけど、それが全然できてないからでもオーダーも聞かなかみたいな状況でサイズの説明もせなあかんし、別の宅ではあのゲームの説明してほしそうに見てるしみたいな状態で、うん、ワンオペの限界が来てるなとか思いながら、
まあ、私もこの小さい宅のところ一般客として来てたけど何か出そうかなって一生思いましたもん。
そうそう、ちょっと待たせちゃったんですよね、まあ、めちゃくちゃ待たせたわけじゃないんですけど、まあ、その前にもサイズの前にそちらのテーブルの方にも、まあ、2、3個ゲームはすでに出してたんですけど、うん、でも割と早く終わってすぐ次すぐ次っていう感じで来るから全く体を休めるというか洗い物をする暇がないみたいな状態で、
やることが
多すぎる今日なんかやたらやることが多いみたいな3択全部説明してたからなかなか大変な日曜日でしたね。で土曜は土曜で、あの一番最初に来たグループの方がマンションオブマットネスをしたいっていうので、でその時はまだあの1時の予約のグループと、
うん、
あと全部2時からやったんですよ、
はいはいはい、
じゃあなんとかなるかと思って、うん、マットネス広げてやってたら、うん、ちょっと早めに来ちゃったんですね、2時のグループは1時間1時半ぐらいに来ちゃってとかって、
ね、こんな時に限って
ですね、そうね、でまたそれでまた大変やったんですよ、うん、それもまさか日曜もそんなサイズってなると思ってなかったんで、
うん、
なんかなかなかでしたね、うん、で結局土曜も日曜もなんだかんだでやっぱり12、3校ぐらいは軽くルール説明してるんで、まあ全然人手が足りないですね、せめてこう洗い物とドリンク作るのを誰かやってくれるだけでもだいぶ楽なんですけど、ただコロナ後現状このそんな余裕はないというね、人を入れるという、やっぱ昼間は来るけど夜は少なすぎて、今までのコロナ前の時のまあ、お客さんの入りと比べるとまだ3分の2行くか行かないかぐらい、半分かな3分の2かなぐらいの感じなんで、もう全然1人いてやるしかないみたいな、
うん、
毎回ワンオペの限界みたいな、
頑張れ、
そう大変と思って持ってます、
はい、
はい、
みんな来てね。
何の話から始まってたっけな、分からんけど、
あ棚の話ですよ、
棚か、うん、そうか、でもまあいい感じに棚が増えて、うん、もっとゲームが置けるドンってなったん で、
ね、
もうすぐゲームマーケットですね、
こりねえなあと思って、は
い、やばいですね、
いや私もカウンターの下に棚作ったぐらいでもさすがに採用のキャパも限界かとか思ってたんですけど、
まだ増えましたね、
増えましたね、
いやもうそれは増やそうと思えば壁に棚つけるとかいろいろあるんですけど、うん、壁の棚だけはちょっと僕やりたくないなってずっと思ってて、
うんうん、
あの壊れちゃった時に絶対あの降りかかるんで、
はいはいはい、
もし下に人がいたらね、そう思うとちょっと怖くてできないってな
って、うんうん、カウンターの下に棚、
あそここの、 あのカウンターのカウンターじゃないか、
あ
手すりの下、
手すりの下ね、手すりの下のデッドスペースね、これはうまいこと考えたなと思いました、
本当に
デッドスペースは、
うんうん、
小箱が置けるから、
うん
うん、なかなかね、うん、
はい、
で
コメントいただいてますよ、浅津さんからやることが多い、
ね、やることが多い
殺人犯人みたいになってますけど、はい、りのりさんからサイズの人たち遊べたのかしら、
あのねめちゃくちゃ良かったですって、めちゃくちゃ面白かった、
まあでも理解力が結構良かった
そうですね。でちょこちょこちょっと間違ってたりはしたけど、うん、結構質問をね、うん、熱心にしてくるグループやったんで、うんうんうん、あのすぐすいませんって呼びつけてこれはこうどうなんですかとかこれはどうなんですかとか結構聞いてくれるんで、うんうん、あ逆にそのありがたかったんです、
う
ん、
そうね、うん、
すごい やりやすかったんですよね、うんうん、あの全員があの前のめりで説明聞いてくれてたんで、うん
いいですね、
でしかもその結局オーダー挟んだ時に、うん、あの20分ぐらい待たしたんですよ、うんうん、あのオーダー全部作るもう急いで先作ろうと思って、うんうん、で作っててだからそれでもう待ってて全然その間にあの読み込んでくれてたから、はいはいはい、あの自分の能力とか、うん、あのメックの説明メックの特殊あの自分のね、うん、あのなん出てこへんわ名前が、うん、自分が持ってる領土じゃなくて何だろうあれは主人公たちの
キャラクター
たちの特殊能力あるじゃないですか個人能力あれはさすがに説明しないんで僕も個人能力とかも自分で見てくださいねって言ってであの読んで分からなかったら言ってくださいと説明するのでっていうのでまあそこ省くんですよ僕もさすがに全部言ってる忘れるしどうせねみんなであの一歩プラス増えるとか、うん、あの共通的なところ全部言うんですよ 川渡るところとかね、うんうん、あの概念とか全部ちゃんと説明して真ん中の2つの方のメックの能力はもうそれは呼んでくださいと、うん、あとあの自分のその 属性じゃないわなんだあれ派閥、
はいはい、
派閥というんかななんて言うんやろうねあれ
国かな
国かな、うん、国が持ってる能力だけはちゃんと説明してやったんですけど、うんうん、まあまあでもすごい喜んでやってたよ、うん、面白かったって言ってたんでまあ良かったかなという、
うん、遊べたそうです、はい、りにょりさんが3択全部インストしながら回すのは大変なんですね
3択全部はほんましんどいですね
回せろな
で日曜日はなずなさんたちが1択をやってたけど、うん、僕カウンターの方もインストしてたんで、うん、多い時はだから4択なんですよ、
そう
ね、なんかこのゲーム出せば大体1時間遊んでくれるとか計算しながらゲーム、うん、あのあんでその中からさらに合いそうなゲームを検索して頭の中で出すってなると、うん、結構そう大変まあ、あのオーダーがなければ楽なんですけど説明するだけでいいなら何とでもなるわと思うんですけど、
うん、採用に来てくれるお客さんは結構いろんななんていうか人来てくれるけど大体何か何出しても喜んでくれる印象は結構ありますね。何かその楽しんでくれる気構えを持ってるというかいいお客さん多いなっていうイメージはありますね。
まあ大概の方はそうですね。なんか、
ね、好奇心があって来られる。
好奇心があってくる。どんなんやろうっていうので全然ゲームわからないっていうので来るから、
う
ん
う
ん、
そうそう。
それはそうなんです。たまにねあのグループの中で一人連れてこられた感がすごい人が、うん、あのなんかあんまりこう表情がない人がいるんですけど、うんうんまあ、それはまあ僕のせいじゃないんで、うん、あれですけど楽しませようとはするんですけどやっぱりあの全然打っても響かない方やっぱいらっしゃるのはしょうがないんですけどね。
うん
う
ん大体はほぼほぼ盛り
上がってやってくれはるからいいんかなと思って、うんまあ、日曜日っていうかちょっとあの一宅を終わると急にその何でしょうあの餌を持つ雛鳥みたいになっちゃうあの自分たちでゲーム別に探してもらってもいいんですよっていう感じなんですけど何か餌を持つ雛鳥みたいに待ってる人がいてたのでちょっとねあれでしたけど難しかったあれはちょっと。手空いてたらどんどん出せるんですけど、
はい、ヨロゼア楽団さんからはお客さんはコロナ前の半分ですか点々点ってなって
半分ぐらいですね、うん、とにかく土日の夜がすごい減った感じしますね。
あ
土日の昼はまあ戻ってきてるかなと思うんですけど、うん、で代わりに平日の昼間がちょっと増えたあのコロナ前よりは増えてたんですけど、うん、まあでも今週めっちゃ少ないですね。まあ、これは多分波かなと思ってるんですけどね。そういう時もあるんで、うん、6年もやってりゃ、うん、全然今週人来ないなとか、うん、あのこうってこともあるんでめちゃくちゃ来るなという日もあるし分かんないんでもう水もんなんでね、うん、あれですけど、まあ、でも平均してみた時にコロナ前よりは平日はお客さん増えてるなと思う、うん、あの増えてるって満席にはならないんですけど、うん、まあまあ 2択だったり3択なることもあるなって、うん、宮野さんが結構ね昼間来てて、
うん、
今日多いですねっていう人多いし、うんまあ、ガラガラの時もあるしっていう、うん、だから平均するとまあまあそんな感じかなって、うんうん、で土日がもう昔はすごい安定してたのがもう今は何とも言えんなっていうほんまに昼間だけになってるんで、
うん
難しいなっていう感じで、まあ、小あの月一のねゲーム会増やしてみたりとか、
うん、そうですね、
そうですね、平日でも土日の夜が来ないんだったらもう平日をなんとかするしかないしっていう、
え、遊ぶとなると昼って感じなんですかね。
そうですね、で夜行くにしてもその誰もいなかったらってなるから、うん、やっぱイベントがあると来るじゃないですか、
うんうん、
だから安心して行けるというか、
うんうん、
仕事終わりにじゃあ行こうかなってなるんでしょうけど、じゃあ毎日イベントを入れたらってなるんですけど、それしちゃうと今度は逆にご新規さんとかが入りづらくなっちゃうんで
極端やしね、
そうそうそうそう難しいんですよね。で、うん、常に新しい人どんどん入れていかないと循環っていうか、そのやっぱ滞っちゃうんでね、
うん、
人の流れが
営業努力しておりますよということで、
なんかねなかなか大変、
うん、
全然大変。
あとはコメントはまあそのぐらいですかね。
そうですね。
ゲーム会の話ってなんか途中やったっけ？
うん、
こんなもんでした
っけ？こんなもんじゃない？厄介なゲストたちも別にホラボド聞いてくださいで終わった
し。ああ、そうかそうか、そこだけでしたね。まあダイスロードレースとギャンブラーギャンブルがなんかすごい勢いで終わったっていうイメージもありましたけど。
ああ、ダイスロードレースはもともとそういう感じですよ。
ダイスロードレースは一人の人が3個振り続けて終わったんで。
まあ出にが良かったら終わりますよ。6が出なければガンガン行く。
はあと思いながら見てました。
モンスター・トゥエルブもあのあれでしたもんね。4人でやったんですけど。
うん、
あのまあ、ルール説明全然ここで言ってないから何のゲームか分かんないでしょうけど、
ダイスってモンスター捕まえるゲームです、ね、
モンスターを12匹捕まえたらいいですよっていうゲームなんですけど、
うん、
あの1人がダイス振った時にいきなりもう8匹集まってで、次のラウンドでもう11匹集まって3、もうそれでそのあと2ラウンドぐらいで終わったんで、
うんうん
うん、まあ出目がいいとそうなるよねみたいな。
サイコロゲームのいいところでもあり、
まあ、いいところでもあ り、ちょっとこうおつやになるところでもありみたいな、うん、盛り上がる前に終わるっていう、
うん
うん、なかなか難しいですよね、そう思うと、うん、は
い、
だいたいそんなところですかね。
そうですね、
そうですね、
あと13分ぐらい、
はい、何かって言ったら、まあ、近々ゲームマーケットがありますけども、宮野さんはその前にあれかテストプレイ会があるんですか。
そうですね、あります、
10月、今週でしたっけ、
今週あるはずですが、
10月1日、
10月の1日だったかな、どうだったかな、あらちょっと予定表に入れてないですね予定表に入れないってたんですね、はい、10月1日ですね、はい、失礼しました、10月1日土曜日にテストプレイ会をする予定ですよと、
はい、イエローサブマリンさんですね、
はい、いつものイエローサブマリンさんでやる予定です、
はい、なので飯のセブンじゃないわ、セブンでチキン南蛮を食って、
うん、
テストプレイ会をして、
うん、
帰りにまたチキン南蛮を食って帰ると、
うん、行き帰り、まあ、いや帰りは閉まって、
ん、あ、そうなんですか、
今なんか夜営業が絶妙にやってないというか、
夕方営業
なんか夜始めましたって言ってなかった
でしたっけ、その、うん、多分セブンになったタイミングぐらいで、
はい、
夜というか昼営業がものすごく長くなったって感じで、
そうそうそう、
じゃあ昼一で行ってまずチキン玉3種類あるから1つ食べて、で夕方ぐらいでちょっと早く一旦抜けて、
うん、
チキン玉食ってまた戻ればいいわけですね。
まあ、そうですね、
解決した
。なんでそこまでチキン南蛮に束縛されねえならんのかっていう気もするけど、
飯野さん応援したい気持ちがねこう丸み出てるわけですよ。
あ、もうテストプレイ会に参加するのが第一目的なんか本末転倒になってる気もしますけど、それは
、はい
はい、そうですね、まあ、家サブ会で、まあ、ゲームは直前ちゃ直前なので、うん、
新作が遊べるかも
かも
しれないし、完成形の、そうですね、ただ大阪からね現場に行く人たちがどのぐらい来るのかっても分かんないところですし、うん、そもそもそのなんかゲームマーケットにゲーム出すんでそのゲームで遊べますよっていうイベント他にもありましたよね、
まあまあ、まあ、
お披露目10月15日でしたっけ、
お披露目でしたっけ、はい、
はい、お披露目どこやったかな、ね、港区民センターやったっけ、
来たくちゃいましたっけ、
いや
前やってた時は北区のとこでしたけど、
また北区じゃなかった、
多分違うかったと
私は、北区民センターでやってましたね、
はい、今回違うはずです、はいはいはい、ただちょっと調べてないのでうかつなこと言えるのですが
調べましょう、
はい、私参加 の, あ, のあれ入れたはずなんで
入れ入りかかるんですね、
あ、はい、
今回はお披露目しに
一応新作出す予定になったので行こうかなと思って、
はい、はいはい、港区民センターでした、
あですね、はい、です
弁船長です、
それが、はい、10月 の,
の、15日13時から17時大阪市港区民センター最寄り駅は弁天町にて、
なるほど、
うん、
です。で、参加費が300円かな、
うんうんうん、
もう部屋代ですね、
うん、そうですね、
うん、
はい、
まあ、そこで私も一応なんか新作のカッコ仮、
まあ、モック
ワンテッドウォンバットが、
はいはいはい、
が、はい、守って
る
ギャンブルゲーム、30枚ギャンブルゲームを出そうかなと思ってます、
なるほど、
はい、ぐらいか告知は、
そうですね、うん、まあ、ゲームの話は
今日も朝ごいた今週あります、あるとき
あるとき、
はい、そうでぐらいかな、
大半の人じゃなかったらなんで笑ったか、
そうですね、なんで笑ってんやろっていう、
え、そう、わかるでしょそれぐらい、じゃあ動画探してください、動画551で探してください、
あるんかな、
YouTube とかにあるんじゃない
の、まあ、CM なんかやたらありますよね、その昔の CM をね、ずっとなんか取りためて出してる人とかね、
グランシャトーの CM とか多分どっかにあるでしょう、
はい、
はい、
言ってる間にそうゲームマーケットなんですよね、なんか今回カタログの方に入場券ついてませんよとか言ってましたね、
あ、
だからなんかカタログの代金が1200円かなんかそれぐらいで、お求めやすい、
ほうほう、うん、カタログってもう手に入るんですか、
予約ですね、まだ僕も予約してるんですけど、
はいはい、うん、ってことは俺たちには送ってきてくれるの
か、あ、来るんじゃないですか、でそこでようやくあのどこの場所かっていうのが、
あ、マップが分かると、はいはいはい、
明らかになるんじゃないですか、
なるほど、いや楽しみです ね,
ね、
すんげえローカル感のあるサークルスペースになりそうですけど、
まあ、関西勢が立ち並ぶスペース
ですか、ね、そうですね、
うん、
いやはやとか
ぐらいかな、
ぐらいですかね、なんか
ちょっと時間があるので宣伝いいですか、
ほう、
はい、
はい、別に私のこと、私のことでありながら私のことじゃないんですけれども、
なるほど、私じゃない私、はい、
そうです、10月7日金曜日の24時から24時半でいいのかな、
はい、
金曜日と土曜日の間、
はい、はい、
で地上波でロシア平戦記放送します、見てね、
30分
かける5週間、
あ、5週間
やります、映画1本を20分ごとにばらして
やるそうです、すげえ放送の仕方しますね、
ちょっとあの、まあ、中国の映画
どうやってつないでいくんやろうね、すごいね、
なんかでそれでその特別なオープニングとエンディングがつくらしいということで、
へえ、
私たちオタクはキャーキャー言うてるんですけれども、ぜひってやつ
ですね、
あの11月から別の万世街っていう中国アニメが入る、
うんうんうん、
でもともとそれのための枠なんですけど、
うん
う
ん、
向こうってウェブ配信がメインで、うんうん、そのテレビ放送のフォーマットが日本と全然違うと、
うん
う
ん、
で1クール分どうも稼げなかったみたいで、
うん、
まあ、その穴を同じスタジオが作ってるっていうことで、うん、ロシアオ平戦記を埋めるらしいですと、
万世街とロシアオ平戦記は繋がってない、
繋がってない、作ってるスタジオが一緒、う
ん、あ、だからお話は別物、
別物、
なるほど、
です、でこれに合わせてアマプラの配信とかも始まるそうですので、ぜひご覧ください、
すげえ、
なるほど、
ロシアを、
ロシアを
よろしくお願いいたします、
秋アニメがね、なんかもう見るものが多すぎてどうしようかなと思って、
全然知らんわ、
私スパイファミリーとチェーンソーマンと、今ゲームやってるからアークナイツと、
え、僕
うるせえやつらとか、
そううるせえやつら、うん、しかもあれめっちゃ長いことやるんですよね、あれ2年ぐらいやるんちゃいましたっけ、
2年いや
ちゃかったっけ、なんかめちゃくちゃ長い、
分割に来るとか
うるせえやつら、
ルミコパワー、
あとはジョジョ、
うん、テレビやりますね、
そうテレビの方ね、
どれ、
あと台場にもテレビでやります、
ね、ジョジョ 6の続き、
続き
だからあれ途中で終わってるじゃないですか、
ああなるほどね、あの僕はそもそもがテレビ版っていうのを見てないから、
あテレビ版っていうか、まあ、あのアマプラ版でも途中で終わってますね、
アマプラ版があるんです
か、あるかとかは分からんけど、
僕アマプラでは
全部やってるのはネットフリだけやったと思う、
アマプラで僕6部は見て、6部
ですよ、
4部5部6部、ああ6部ね、はい、
ジョリン、
ジョリンですね、ストーンオーシャンですね、う
ん、
はい、
あれ途中で終わったんですよ、
アムプラではやってないですよね。
やってなかったっけ、
うん、やってないはずですよ。
ネトフリはネトフリ独占ってこと
で、
ネトフ
リ確か、
うん、ネトフリは見てないでしょ。で
もネトフリ知らないんで、
う
ん、
じゃあや見てないと思います。
うん、うん、
とかチェーンスマーブリーチも始まるんですね。
ああ
、あとはポプテピピックと、
ああクソアニメ、
そうクソアニメ
ないかな。いやモブサイコ100も見たいですよ。
え、いやまたやんの？モブサイコ100、3期？
3期あるん
ですよ。おー、それはちょっと気になりますね。
うん、3期あるんですよ。
あ、弱虫ペダルも入ってますね。
そう、あれ NHK になってるんですね。
へ
ー。あれもともと NHK だっけってなって。
でも進撃とかもなんか途中から NHK になってるし。
あー、うん、ノイタミナ枠ですか？
ノイタミナは NHK じゃない。
まあ、あれ NHK じゃなかったっけ？
フジテレビ
か。あ、そうなんや。俺なんか勘違いしてるわ。あれ NHK でずっとやってるかと思ってた。
いやいや。
違います。
テレビ見てなさすぎやな。分からへんな。
もう配信になるから曲とかってあんま意識せんくなったな。
そう
ノイタミナ枠がうるせえやつらです。もともと富士でやってたから、
うん、ノイタミナ、夜更かしがノイタミナでした。
あ、そうそう、だから夜更かしの後が、うん、かな、はいはいはい、え違う、アビスか、あちゃうな、夜更かしじゃない確か、
うん、なんかあのあれってつけたらなんかノイタミナのロゴは最初出てたような気がと思って、うん、
アビスではない
、うん、多分違う、アビス僕見てないんで知らない。そっちは
そうそう、
タイバニ一期のテレビしか見てないなっていうのが佐藤さん。え、タイバニの、
タイバニ2期、
うん、タイバニの2期ってことは、うん、
それもネットフリで先行配信出てるんですよ、
は
あはあ、で僕一時期だけネットフリ入ってた時にあのタイバニ、うん、出た、まあ、もう全部見ちゃったんですけど、
タイバニの、2クール目とはまた別ということで、
そうそうそうそう、
2クールじゃなくて
最初のテレビ放送あって、うんうん、映画入って完全新作の期、
完全新作その後
じゃあ 1分ってことで、
1分
1分のやつから始まるのか、
ああ能力の、うん、そこでは分からない、私見てないから、
その後の話、一応でもその後の話
あ、その後ね、はいはいはい、はい、浅田さんからはブリーチアニメやるせいで職場にコミックがまた入荷するらしいんですよね。絶対売れない邪魔
そうなんだ、売れない
ね。ブリーチな、途中まで頑張って読んだけど途中からもなんかしんどくなっちゃったな、
うん、その、うん、他のジャンプアニメと今ちょっと厚さの加減が違う感じはしますね、うん、ブリーチ、
まあ、終わってますよね、そもそもブリーチ、まあ、
それ完結はしてますけれども、うん、
です
よね、
いや、
でなんかまあ秋じゃないですけど、ルローニケンシンまたやるってなんか出てましたよ、
ね。
アニメで、
うん、おろ。
北海道編がってことですか？
いやなんか初めから。
おお。
へ
え。なんか剥がれみたいなと思って。
うん。
もういいやろ、武装連携しておこう。はい、浅田さん全76巻とか棚圧迫するだけ、あ全部くんねや、すごいな。76巻くんねや。へえ。うん、
買うなら生きがいみたいな人が最近増えたかも。
ああ、まあそういうことか。シーナさん、ネット配信縛りだとリアタイで盛り上がったりしないから、話題がちっちゃって人気になりづらい傾向。
そうですね。ネットフリーのその13話とか一気配信すると、まあ見てる側も一気に見ちゃうんですけど、
うん、
あのなんかね、毎週の楽しみみたいになくなるから、うん、なんか違うんですよね。
まあ、ちょっと急に転換しすぎててついてきてない感じがするかなとは、
ね、うん、うん、そうですね、なんか追い切れんなっていう情報多すぎて、
うん、なんかその話で聞くとその独占の時も独占とかしちゃうと、うん、もうマジで見る人少なくなりすぎるみたいなんで、うん、なんかサイバーパンクの、
うん、
やつがすごくよくできてるのに全然話題になってないのはそのせいみたいな言ってる
人、うん、サイバーパンクも今期ですね放送、
そうそう、あで多分やってたんかな、それをネットフリーで、
ああネットフリーでやってたのがここに入ってきてる、
そういうことなんかも
ですね、遅れてくるんですよね、うん、半年ぐらい遅れるのかな、
すごくいいらしいとかは言われてるのは見ました、
うんうん、じゃあテレビ放送が楽しみです、
うんうんうん、で浅田さんはルローケンはリブートで新キャストです、マジか、あそっかルローケンな、
で、あと1分ぐらいなんで一旦こっちのツイキャスの方を閉める感じで、
あ、はい、そうですね、ツイキャスの方は閉めて、え、アフターアフターで、
アフターアフターがあるんですか、
ナズナさんの独壇場が始まるわけですね、
何かあるんですか、あ、でも映画の話したいやつがちょっとある、
はい、じゃあそれを楽しみにみんなアフターアフター聞いてくれよな はい、それではですね、こちら、木曜ゲームカーアフタートークはポストキャストでも配信中です。最近ちょっとサボってるって言うとおかしいんやけど、まああんまり収録してないアフターもたまに、追加されてますので、今回は多分追加されてるんじゃないかなと思います。はい、はい、ということでですね、皆さん良い夢を見てください。おやすみなさい。
おやすみなさい。
はい、終わらせました。ほうほう、なずなし、
はい、
な
んかちゃんとタイムキーパーらしいこと
するかなと思って。ああ、なるほど、タイムキーパーなずな発動。
映画の話
ですか。映画の話はですね、明日からなんですけれども、
はい、
大阪だとブルクセブンで、
はい、
四畳半タイムマシンブルースというアニメ映画が、
はい、
四畳半神話体系ともともとやってた、
やってましたね、
小説原作のやつがあるんですけども、はいはいはい、あれとあのドロステの果てで僕らの脚本家さんが昔作ってた映画の舞台かのサマータイムマシンブルースがコラボして、四畳半のキャラクターでアパートのエアコンのリモコンをめぐるタイムスリップの話、タイムスリップ、タイムトラベルか、
コラボ
コラボ
キャラ
コラボです。
クロスオーバー、
いやコラボです。
コラボ
ってこと
は、コラボというかその四畳半のキャラクターで、うんうんうん、そのサマータイムマシンブルースっぽい本をやる。
お話の内容は新作、
まあ、オリジナルがある新作、なんて言ったらいいんだろう、もともと四畳、サマータイムマシンブルースっていう舞台と映画がありましたと。
舞台があるでしょ。
でこれはあの夏の暑いところにエアコンのリモコンが込まれて、
あ、じゃあ話としては一緒、
そこの筋は一緒ですと。でそれがその四畳半とのキャラクターに乗った時にどうなるか私見てないから分かんないです。
四畳半神話体系のキャラクターでサマータイムマシンブルースをやったらどうなるかみたいな話。
だから本来のサマータイムマシンブルースの方の出てきてた役者さんだと性格がこうだからこう動くと思ってたのが、四畳半のキャラだと違う性格だから全然違う結末になるんだじゃないだろうか的な、
まあ、かもしれないですけど、
クロスオーバーではないですね、
キャラクター同士が顔合わせてみたいなのでは
ない、はないんですよね、
はいはいはいはい、
ちょっとこれどう表現していいか分かんないんですけ ど、これが明日から2週間限定です、
映画
まず四畳半が分からんからな、ま
あ、私も四畳半分からないんですけど
なんでじゃあ
分かってないんですけど、まあ、そのドロステスキアから見に行っとこうかなって、
あ、でもそこから気に入って四畳半にみたいな、
そうそうそう、逆流していくのはあるかもしれない。
四畳半神話体験ね、すごくなんか人気というかね、よく名前は聞くんですが、
なんかこう見れてないんですよね
僕も。なんかでも四畳半ペーパー体系とかなんか、あの同人ゲームは出てました一時期なんなんやろこれと思って見てましたけど、
でそれがまず一つ と、もう一つですね、21日、
はい、
3週間後、
21日、はい、
1週間に RRR っていうインド映画が、これもブルクセブンとかで
やります。一瞬金井誠司さんのゲーム
か、はい、これはあの
トリプル R ね、
マジかよついに映画化まで行ったかと。
ないです、はい、あのバーグバリの監督の新作ですね。超楽しみです。でその次の週はあの人生は二度とないっていう、これもインド映画なんですけれどもあの主演の人が、あの今私は世界で一番かっこいいと思ってるリティク・ローシャン、
ほう、それはなんか何人出張ってた人、
ウォーっていう映画なんですけれども、多分お二人とも見せてないと思う。
まだ見てないですね。
はいはいはい、
そこはあまり語りすぎないように気をつけてます、はい、
インド構成をかぶってきている。
なんかめっちゃインド月間 で、で今もそのリティク・ローシャン主演のスーパー30っていう、ドラゴン桜風の受験映画があるんですけども、
受験
インド映画で、
インドで受験、あ、実はなんですよ、スーパー30、サーティーなのかなっていう、あのサーティーかっていう塾は実在してて、
塾
あの要はインド工科大学が、まあ、日本でいう東大みたいな一番の学校ですと。でそこの受験対策の、まあ、お塾がすごいビジネスになってると。でもそれだとあの格差が結構まだ広いので、
まあ、お金払った人がみたいな、
そう、金持ちが金持ちになるだけで、あまりその生まれの、貧しい生まれの人はいけないと、でそこで奮起したその塾の先生はもう無料私塾を建てて、
寺小屋を
建てて、もう子供の衣食まで面倒見たいと、であいつらを見返して、なんかちょっと違うな、まあでもその能力のある子がちゃんと能力のある道に進めるようにって頑張るんですけれども、 まあ、その金持ち塾運営してる人からめっちゃ恨まれて、
はい、
暗殺者をなんか仕向
けられたですね。恨まれるまではよくあり
そうですけど、
そりゃそうですね、商売がたきっていうか、
ただインド映画で恨まれるイコール暗殺者仕込まれるわけ
ですね。ダンピングの極みですから、無料です
ごい、あのなんですかね、風評被害をまかれたりとかですね、
はあはあは
あ、まあ、とか、まあ、その塾も要は儲からへんわけだから、うん、もう先生も子供たちも一緒に植えていくんですよね。
そそう、
すごいギリギリの状態を、はあ、なんかこう綱渡りしながらですね。
なるほど、
ね。まあ、生徒たちもその金持ちの息子らにすごいコンプレックス抱えててみたいなところとかを鍛えながらですね、
なるほど、
やるという映画が今やってます。
どう、はい、ほう、なるほど、
ね。タイが見てるみたいな気持ちでした。あの導入がね。
もう見てはるんですか。
見ました、見ました。先週行ってきました。
ああ、そう、踊ったりは。
まあ、踊る、歌を歌う、まあ、義務としての歌シーンはあるんですけれども。
義務。なんでなんでしょうね。
なんかやっぱその、なんか宗教。なんかちゃんと読んだんでうろ覚えで喋るんですけど、なんかそのインドの宗教観みたいなんで、その芸術にはこんだけの要素を全部入れ込まなあかんみたい な, なんかノルマ的なんがあるらしくって、でもそれを本筋の中に入れようと思うとすごいことになるので、ただでさえ3時間ぐらいあるのに、なんでなんかその辺を結構ギュッと圧縮して解決するのが歌シーンらしいみたいな、なんかその様式美としてそういうのはどうもあるみたいです。
そのインド映画の中で、例えば異端児じゃないけど、うん、
はい、
俺は 歌を入れずに映画を作るぜみたいな人はいたりするんですか。
あ、今さ、あの歌わない映画も私見たことある。
あるんだ、
う
ん、
ある。
それは人気が出ない。
いやー、でも日本に入ってきてるってことは相当人気が出てた。
なるほど、うん、じゃあ別に必須なわけではない。
ではない、
ただ習慣というか慣習というか、
というか、まあ、そうするだけで急にエンタメとしての強度が上がるので、
は
あ、っていうのもあって、だって最近アニメ映画だって大体 歌入れてるじゃないですか、新海誠とか。
ああ、途中で、うん、ああそういうものだと思えばいいのか。
まあ、そんなもんかなっていう、
挿入歌的なね。
挿入歌強いな
っていう。ツイッターでやたら回ってきた新海誠という脚本家と新海誠という演出家の話ですね。
まあ新海さんの新作も楽しみですけどね。
まあまあまあ、
また新作出ますもんね、
はい。CM 見てお前それやったんかってめっちゃびっくりしたことがあるんですけど、まあ。
まあ、お前だったのか。
お前やった。なんか、あ、今言っちゃう。CM で出てるからいいか、
は
あ。映画館でももうすでに新作の予告あって何回か見てて、
はいはい、
今回も歌いいなとか思ってたんですけども、
は
あ、こう子供用椅子みたいなのが動くと、
は
あ、で
動
くんです。走っていったりするんです椅子が、
は
あ、4本足で、
は
あ、でこれがなんかマスコットキャラ的なやつなんかなと思ってたら、
うん、
今日ツイッターで上がってきたその第2予告みたいなんで、それはイケメンのお兄さんが変身したやつやってることが分かって、椅子お前ってお前そうやったんかって
思
って
、呪い的な。
あ、そうですそうです、椅子に変身するんや
って、椅子に変えられる呪い、
うん、イケメンが、
ほう、
マジかってなってめっちゃびっくりしてました。
なかなかやな、
うん、しばらく仕事手につかんかったすびっくりしすぎて。
それなんかヒロインみたいな人もいている
。まあ、その女の子が主人公で
椅子に座る。
いや、そんな盗作的なシーンは今のところまだ見てないんですけど、
美女と椅子みたいな感じではな
くその本当に子供用椅子になんかポップに変身
して、子供用椅子な、しかもちっちゃいな、
ちっちゃい、こう膝丈ぐらいしかない。
僕はあの学校の椅子ぐらいをイメージしてたけど、
いえいえ、もうちょっと幼児用ので
四つ足ってことはこれ四つん這いで走ってるのかな。
いえいえ、その本当に椅子のこの西洋の椅子で行くと、この足のところがめっちゃバタバタ動いて可愛く走っていく
シーン。ほう、それ人間に戻ると何、イケメンの兄ちゃんの裸になってる。
顔や服、一瞬服着てるシーンしか今のところ予告が
出てないんですけど、服着てる、すごい便利な呪いや、
うん、まあ、まあまあまあ、
へえ、
へえとしか言いようが
ない。がぜん公開日が楽しみになってるんですけど、
へえ以外 の感想は多分今のになかなか抱けないと思いますけど、
一級目の兄ちゃんはね、椅子から戻った時にこう、
ね、
急に大衆の前で戻ってしまって裸になって急に慌ててこう隠しながら逃げるバトルシーンがあったら僕もちょっと興味湧いてきますけど、
それはなんかあれじゃないですか、
それが見たいの。
それ見たかったらミッドサマー見たらいいと思いますよ。
ミッドサマー、
ミッドサマー、
はあ、
ミッドサマーってなんかちょっと
名前は聞いたこと
あるじゃないですか。ちょっと怖いやん、
ホラーです、
ね、ホラーは避けたい。
一応ホラー、いやでもそんな怖くないです、私見れるぐらいだから、うん、
なるほど。
だいたいずっとお昼間で明るいし、
ほうほう、
なんか変なもんが出てきたりとか、ちょっと変なもんが映ったりとか、
ほうほうほう、
なんか植物急に成長してたりとかなんかしてるぐらいで、
大きな音は鳴ったりはしない、
しない、
驚かすような、
あ
登場人物と同じぐらいびっくりすることはあると思います。
はあ、驚かされることはない
ないと思います。
ホラーか、あのバーンとかいうのはあんま好きじゃないんですよね。
なかったと思いますけどね。
急に大きな音が
出る。ずっと気味が悪い感じです。
なんでか、なんでそれを見たのかは思い出せないし、ちょっとすごい見破れ食わない話なんですが、
はい、
なんかあの人相が悪すぎる2人の男たちが、
はい、
ただただ別荘を改装するだけの話やったはずやのに、なんかそれを見ていたあの普通のパリピたちが、
うん、
あの人相悪い2人絶対なんかやってるに違いねえぜみたいなんで疑ってかかりまくってめっちゃ因縁つけまくった結果、人相悪い2人組は特に何もしてなかったのにいろんな不可抗力が重なってパリピたちがひたすら殺されていくみたいな映画を見たんですけど
めっちゃ気になる
あ、これ見たことないですか。
多分ないです。私もあんまり怖いのは見ない。
でちょっとスプラッタ要素が出ちゃうんですよ。そのなんかいろんなことがあってスプラッタっぽくなっちゃうんですよ。ただそのほんまに人相悪い2人はもうそこってかもう口悪かったり、
うん、
まあ、あの顔がちょっと怖かったりするだけで、
別に意図的に若者たちははめようとしてるわけ
じゃなくて、ないですよ。むしろ
たまたまいろいろなピタゴラスイッチが重なって若者たちが勝手に自滅していくという
そうそうそうそうそう。でもむしろその2人は割といい人なんですよ。でなんかで
これタッカーとテイル、
あ、それですそれですそれです。タッカーとテイルのなんかなんちゃらなんちゃらかな、
う
ん、
古いやつ
2010年です。
あ、2010年、ああ古い、確かアマゾンプライムでなんか見れて、
たまたま見たんや。
そう、たまたまなんで見たのか思い出せないけど見て、
あ、100分以内はいい映画や。
はい、なんかそれは、まあ、スプラッタ要素がちょっとあれやったけど、まあでも別におもろかったし、まあ、オチもオチでなるほどっていう感じでは、うん、
見るリスト入れとこう、
ね、っていうのを今そのミッドサマーっていうその気味悪いやつって言った時に、あ、確かに気味悪かったなと思って、う
ん、ミッドサマーはですね、メンヘラの女子高生が、女子高生、女子大生かが、まあ、あの彼氏、まあ付き合ってる彼氏とその友達が、
うん、
まあ、ちょなんか文系の民族学かなんかやってる子たちなのかな、
うんうんうん、
でなんかそのグループの一人が自分の故郷においでよと夏休みに、
うんうんうん、
でその研究材料のレポートのテーマを探して4人ぐらいで行くのに無理くりついてくると、
民族、おお、あ、ね、メンヘラの彼女が
男4人の旅行に、
はいはい、男4人の旅行について
くる、旅行に無理くりついてくると。でまあ、その辺は、まあ、こいつ減らってるなっていう感じで進むんですけども、まあ、その行った先の村が、あのいわゆる飲酒村っていうんですかね、まあ、結構その独特の宗教と独特の風習とい
ろいろあると、
いろいろある中で、夏至、ミッドサマーなんで夏至祭りなんですね。それがフィンなんかあの結構北の方で、
はいはい、
あの本当に日、あの白夜の逆、白夜か、白夜の時期にやってると、
うんうんうん、
だから夜までずっと明るいんです
けど、明けない夜ですね、はいはいはい、
でその中で
明けない夜じゃねえ、
明けない、
ずっと明るい夜、はいはい、
明るい日、
うんうん、
の中でやっていくその不思議な風習に巻き込まれていった結果、いろんなことが起きると、うん、その掟を破ってめっちゃ怒られるとか、
あ、でもそれはガチでなんかいけないことやってるわけですね。
まあその人たちにとってはいけないことをやってる
ってこと
なっていう、
あるある
で、それ時代時代あかんあかんってなるんで、まあ、あの女あかんかったとか、
あ、
まあ、逃げ出そうとしてめっちゃことになるとか、
へ
いろんな、
なるほど、
なので、お化けが出てきて怖いとかではない、
はいはい、
ジェイソンみたいなのが出てくるわけでも一応ない。
まあでもなんか人間が怖くなる、
まあ、それなりに人は死んでいく、
はあ、
でずっと明るい、
死んでいくのは、まあ、ホラーはいいんですけどね、うん、あの驚かされる系が結構苦手なんですね、
なんでそれがなんか悪いところに忍び込んで悪いことをした時に後ろから村人出てきてびっくりぐらいです。
ああ、
多分、
なるほど、
はい、なんで
なるほど、
おすすめです
、はい、というおすすめ映画の話でした、は
い、映画ほんま今年あんまり見に行ってないな、
私も最近あんまり
見に行ってない。何見たっけ、
シャチモリやから、
いやいや見てるよ、
いやシャチクになってからあんまり映画館行けてなくて寂しい。
夏田さん十分見てると思うんだけど、
いやなんか優待券の期限切れそうで、こんな初めてやって
た、今年何見たか思い出せんぐらい見てないわ。
僕はまあ安定の見てないなんであれですけど、ね、
ゴッドスレイヤー神殺しの
剣、あれ今年やったっけ、去年じゃない、
去年でしたっけあれそろそろあのアマプラ入ってくるんで、
いや、まあ、
ゴッドスレイヤー
別にもういいけど、
あれ見たの
ってことですか。見た、うん、面白かったよ。
まあ、僕は見てない
から、ね、僕別にそのだから同じものを何度も見返すのがあんまりしないんで、
はいはいはい、
別にもう見たしなっていう。
今度心斎橋で1日だけかかるんで、うん、また見に行きたいな映画館でって思ってるんですが、うん、
まあ、なずなさんはロシャを何回見たんですっけ。もう数えてない。
いやまだ劇場の回数は100いってないです。97とか。
そう、100いってないだって
映画の数え方じゃ100いってないってい
う。97回映画を見てるわけですね。
あ、DVD は数えてないです。
あ、
まで多分
すごい、ね、
そう視聴回数でいうと、まあ、
100はいってると。110とかとか
もうほぼ暗記してるぐらいですか。そうなると
さすがに字幕とかまではちょっと。
ああ、けどまあもうお話の筋は絶対にもう忘れてないし、
ね、忘れてない。
このシーンだったらこう来るみたいなも全部もう、
まあ、分かる
分かると。はあ、すごいな。
ちょっと中国語と日本語のセリフがダブって聞こえる感じになってて、ちょっと最近見ててすごい疲れる。
大丈夫かな、
まあ、その字幕情報が30ぐらい。
中国語の勉強はどうなったんですか。
まあ、ぼちぼち、あれ、中国語検定4級に受かった。
ほう、すごい。
でその後社畜に変身したんであんまり手ついてないんですけど。
あ、じゃあニーハオ餃子タオパイパイぐらいは言えちゃう。
ニーハオニーハオ
言えちゃう。すごい。
タオパイパイって
あの、うん、別に中国語でもない。、うん、餃子も違うけど。
餃子はヤムチャ。
チャオズ。
チャオズ、あ、チャオズ、あ、そうか、ヤムチャはある。
餃子日本語やしね。僕が言ってるのは、うん、
餃子。
あ、それで関係ないけど音速飯店が出たら買いたいなって思ってる。
あれね、
ゲームは出てないんですか。
10末。
あ、そうなん、まだ出てなかったよ。
あれはでもあれか、スゴロク屋さんでしたっけ、
うん、だから急がなくても切れない、ね、
そうね、うん、まあ切れない、うん、あれは確かにうちも買おうかなと思ってる、うんうん、ゲームマーのないゲームな。チェックするけど今回はちょっと控えめに行こうかなと思ってますけど、
ね、無理。
いやいや、あの荷物になるし結構。
いや、送ってもらったらいいじゃないですか。
うん、あのコロコロ堂さんのね、なんかあの今度出さはる、今予約受付中のコン違うの、ちゃんと言われへんね。
コンサプション
じゃなくて、
あ、コンサプション、はいはい、
いや、じゃコンサプレション、いや、そう、ちゃんと
なんかいろんな
ちゃんとタイトル覚えてないね、あれ。と、もう一つ10っていうカードゲームね。あの2つはもう予約しました。もうなんか、うん、あの持って帰るの大変そうやなと思って、
うん、
もう素直に早めに来るって書いてあったから。
テンってありましたよね。
テンはね、あのうちにあるテンはカードゲームじゃなくて、
うん、
あの北尾まどかさんって方かな、あの動物将棋の、
はいはいはいはい、
あの方がなんか外国人の方となんかタッグを組んだというか、
うん、
2人で作った、
うん、
あのなんでしょう、2人用の、
はい、
囲碁に近いゲームになるのかな、
うん、アブストラクト。
いや、アブストラクトではない。
テントウムシの木。
いや違う、ね、ローマ数字じゃないけど1から3までの数字が入ってる木のコマを使ったゲームで、
うん、
あの10目並べというか合計の数字を10にすれば上がりっていう。
作る点、
いや、まあ作る点。作る点なんですけど、縦横斜めで1から3の数字のタイルを1枚置いていって合計が10になったら勝ち。だから10にならないようにしないといけない、相手に渡すときは、手番渡すときには。
作る点や、
うん、でルールがいくつかあって、カジュアルなルールの方やとそれのタイルが全部裏向きでやってて1枚取って置くから何が来るか分からへんんですよ。あと2引いたら10になるわってなってても、引いた数字が1か3やったら10にならないから別のとこ置かなかったから、で相手が2引いちゃうとそこで12されたら終わっちゃうんで、まあちょっと運要素もあるけど、うん、1、2、3のタイルがそれぞれ5枚ずつやったかな、だからそのカウンティングしながら10作っていく感じかな、なんていうか、まああるんですけど、まあ、それじゃなくてっていう、
うん、
海外のゲームデザイナーが作ったなんか10っていう別のカードゲームです。全くたまたま名前が一緒なだけで、
うん、
何が違うの、何が、
でそのコロコロ堂さんから出る10っていうカードゲームはそのさっき言ってたゲームとは違うよっていう。
今説明してたやつ違うの。今説明してたやつじゃないの。
うちにあるやつは違うよっていう。
長いよ、
うちにあるあの点は、
そのような、だから同じタイトルのゲームが採用に2つ入ることになりますと、うん、で、ああ、予約した方の点はどんなゲームかって分かります？
予約した方のゲーム
は、あ、てか点を2つ買うのね。
2つっていうか、いやいや、
別のゲームだけれども、
もともとうちにある天っていうゲームは別の方が作ったゲームで、コロコロ堂さんとは一切無関係ですっていう話をしただけ。
長い、そこまでが長い
しただけ。
でその話の中でできたその北尾まどかさんとか
がそのうちにある天を作
っ
天っていうゲームの作者さん。
で太陽にあるのは北尾まどかさんが監修している点がある
ね。そうそう。
でそれとはまた別の点を今回買おうとしていると、
うん、別のゲームデザイナーの点っていうタイトル、たまたまタイトルが同じカードゲームを買おうとしている、
は
い、
あれじゃあ日本で作られたゲームなんですね、あの点採用、
あれは日本になんのかな、なんか
あ違う
デザイナーさんなんか別っぽいけど、
まあその何をもって日本製っていうかみたいなことじゃないんですか、
うん、
国産牛と和牛の違いみたいなことでしょ。
なるほど。
で、コロコロ堂さんの点は、まあ、あのウェブストアにある説明によると、めくる人も見ている人もみんながハラハラ坊主めくりっていうゲームで、
はい、
いろんな数が10を超えないように注意しつつ、同色カードで数字の連番を作りましょうっていうゲームなんですよ。
作る点じゃないですか。
作る点
よ。おお、何でもかんでも作る点になってますけど。
いや、なんか連番とか、
まあそうなんです
けど、同じ数字、は
い、なんか自分の手番が来たらカードを次々にめくっていきますが、数字の合計が10を超えるとペナルティ、お金を受け取る際には手元のコインは10個を超えないように気をつけましょう、
うん、
数々の制限をくぐり抜けながら同じ色で1から9までつなげることができたプレイヤーには最高点の10点が与えられますと、
はい、
だから連番作りながら10超えないようにするっていう、なんかコインを受け取るみたいですね、
うん、
だそれも全部10超えないように、
うん、
気をつけながら連番作るっぽいです
よ。慎重にやる下宿みたいな感じ、はい、
分かんない、それ分かんない、
楽しみ、
まあまあまあ買ってみたんだ、うん、田辺さんがね、はい、もう激推しするから、はい、もう一つがコンサプションっていう、
コンサプション
ボードゲーム、
コンサプション、
うん、ボードを広げるちゃんとしたボードゲームなんですけど、
はい、
あのテーマ的には、うん、あのよく食べよく働き目指せ健康的な体作りというね、うん、私たちに今必要なゲームですよ。もうい や、なんで沈黙が一緒
私ちょっとそのイカさんに嫌われたくないんで、あんまちょっとそっちの方
向
に
栄養管理栄養士が制作した本格派ボードゲームで、身近でキャッチーなテーマを余すところなくルールに落とし込んだ中重量級のワーカープレイスメントです、
うんうん、
食材の消費期限を考えながらメニューを組み、
うん、
体に取り込んだ過剰な栄養素を排出するために運動したりと、ゲームの中で何を実行しているのかが直感的に分かりやすく、ボードゲーム慣れしていない方にも比較的おすすめしやすい中重量級タイトル。2回言ってるなこれ。
これなんかちょっと、
はい、
このゲームに何か思うところがあるというわけじゃないんで、一般論として、
はい、
そのなんかなんだろう、日頃気にせなあかんなと思って若干重荷に感じてること、遊びの仲間でもやりたくないなって思ったりすること が
ある。あ、そうなんですか。僕はこのゲームを見た時に、あれ、心臓発作になるための銃の方法の逆バージョンなんかだと一緒に思ったんですけど、
あ、健康になる、
健康を目指すゲーム、
うんうん、
逆に言うとだから、そのそれを目指さないとどんどん体が悪くなっていくんかなと思って、
うん、
で心臓発作になっちゃうかなみたいな、
うんうん、
と思ったりした。
はあ、はあ、健康になるために買うと、
なんと
か、ね、はあ、いやなんかね、アートワークがすごい綺麗なんですよ、これ、
うんうん、
見てて美味しそうって言って綺麗、
うん、
ほうほうほうほう、
ね、これもね田辺氏がおすすめするんで、
なるほど、
はい、買おうかなと。まあ、もう予約したんで買おうかな、じゃ買った、予約した、
もう予約か、
した、
は
いはいはい、そう、いやゲームマに行った時にコロコロ堂さん行くじゃないですか、
うん、
だからそこで買おうかなと思ったんですけど、
うん、
持って帰るの大変だと思って、なんかあの要は今回荷物少なくしたいから、
うん
うん、
まあ、
っていうので
荷物少なくしたってことはいっぱい持ってるってことですよ。
まあそうやねんけど、
うん、
そんな感じ、
ね、開けた棚が埋まるのもあっちゅう間ですね、
はい、
はい、あと、話をギュンと戻しますが、ゴッドスレイヤーの劇場公開
めちゃくちゃ戻った
あの今年の1月ですので、テチロンさんは今年映画を見てます、
うん、
ああ、はい、なるほどね、はい、
あとそこで思いました、ブレッドトレインもおすすめです。ブラッピが新幹線乗る、
ブレッドトレイ ン、
それあれだっけ、なん
パン、
前に言ってた京都行くやつ、
あ、弾丸、あ、
東京発京都、
弾丸列車
言ってたやつな、
新幹線乗るんですよ、
は
い、伊坂幸太郎のマリアビートルっていう小説が原作なんですけれども、
でブラピ、
ブラピハリウッドで、ブラピはなんていうんですかね、悪い人、悪い人というか、
根はいいんですけれども、まあ、暗殺とか、まあ、ちょっとやばいものの運搬とかを請け負ってる人ですと。
なるほど。
ただ致命的に運がない。
ほうほうほう。
で
根はいいやつやけど。
根はいいやつやけど。で、まあ、まあそんな中でも仕事として、東京発京都行きの、うん、一応新幹線って言ってるんですけど、うん、どう考えても新幹線じゃない列車の中にあるアタッシュケーションスを盗んでこいという依頼を受けて乗り込むわけですね。
どう考えても新幹線じゃない
よ。日本人が見たらこれ新幹線の車内じゃないやんっていう的な電車、
真夜中に出発して朝方に京都に着くんです。
そんなもはや新幹線じゃない。
そう新幹線じゃない、
だって東京京都で2時間半かかんないですよ。
まあ、そこは半日ぐらいかけて、
半日ぐらい予約終わりしちゃうディーゼルかかんない
とかね。で泊まる駅のなんか静岡の治安がめちゃくちゃ悪かったりとかですね京都駅めちゃくちゃ狭かったりとかですね、
はいはいはい、
そこに富士山はないっていうところで富士山ドーンって出てきたりするんですけれど、
日本感がすごい、
そういう意味か、
めっちゃおもろいし
どういうことなのと
思ってそういう意味ではちょっと見てみたい気はする
めっちゃ見てほしい。
ツッコミどころがすごそう。
それもすごいし真田広之がかっこええんや。なんかめっちゃええことをその新幹線に乗り込んでめっちゃええこと言う真田広之の後ろの窓ガラスでこう朝日が昇っていってるシーンが最高です。あそこで日は昇らんやろって思うんですけど、
ほうほうほう、
すごい真田広之が出てるんですね。
かっこいい、
誰か知らんけど
かっこいい、かっこいい。
真田広之はなんかイケメンの人ですよね。
渋いおじちゃんやと。イケメンはイケメンですけど
ね。え渋いおじちゃん
もうええお年だと思いますよ。
そうでしたっけ、前昔バラエティとか出てませんでしたっけ。あれは別の人なのかな多分僕は違う人を見てるのかもしれません。
あれ私が人間違えてる。
真田広之っていう人ってあの人じゃなかったっけっていうの
なんかあそうやってるやってる、真田広之だってる、こういう人です。
ああなるほどなるほど、あなるほどですね、はい。
めっちゃかっこいい。
僕のイメージしてた人じゃなかったですけど、はい、
全然ピンとこない、
うん、
何の人って言ったらいいんだろう
な。まあでもいろんなの出てる人ですね、まあ、僕は多分見覚えがあります。
なるほど、
はい、ということで、はい、まあ、それもおすすめですと。何でしたっけ、
ブレッドトレイン。
ブレッドトレイン、はい。
それから4畳半タイムマシンブルースと
RRR。 4畳半タイムマシンブルース RRR、
この3つだけ覚えてください。
RRR がインドでしたっけ。
インドです、
はいはいはいはい、インド映画です
ごいです
すごい
予告の時点でやばかったです。
それは見れるんですか、予告は。
予告は今ブルク、あなんで今ブレッドトレインを、ブルクセブンに行ったら RRR の予告が入ってるはずです。
なるほど、ネットで見れるわけではない。
多分いや YouTube でも上がってると
思う。人がこれを聞いてるのかっていうのもあるけど、まあいいや、
まあ、RRR 気になるや
ったらどっかでやってます、
はいはいはい、
結構インド映画の割に劇場数多いので、
うん、はい、
塚口さんさん劇場でも見れます。
そんなとこですかね。
そうですね、引っ張ってお時間いただきました、ありがとうございました。
はい、アフターアフターでございました。はい、じゃあなずなさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。